ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
身の丈に合った経営です。
はい、これは会長時代からずっと言ってることなんですけれども、重要なのは、会社をこうどうしたいのかっていう青写真を描くことなんですよね。だからそれがうち式でいうと事業発展計画書というものですね。で、人生って僕もね、50を超えたんで、そのこの年になると思うのが、人生って意外と短いなって思うんですよね。40から50までってあれでしたね、もう瞬きしたら50になったり、ね、本当になんかさ、これ年取ってくると1年1年が早いとか、
そうですね、そうありますね、
やばいです、もう10年が早く感じられる年になったみたいな、うんうん、
あります。はい、
そうなんですよね。だから人生っていうのは本当思ってる以上に短いものなんだと思っていただいて、
はい、
だからその短い人生の中で自分がどこまでやるのか、で次の代にどこまでやってほしいのかと、そういうような絵を描いていただきたいんですよね。それはもうおぼろげながらでも構わないんですよ。それをまず考えていただきたいなと。で、この間ね、びっくりした発見があったんですけれども、
はい、
セミナーをやるのに、実学のもんやるのに、ちょっとね、社長業の進め方、
はい、
もう学生時代から何度も読み返してたんだけれども、読んでんだけれども、はい、その読み返したらやっぱりね、その時その時によってね、飛び込んでくる字が違うんですよね。
そうですね、
でちょっとそれ、社長業の進め方、会長のですね、
はい、
2冊目の本ですけれども、ちょっとこう抜粋してきたのを、これちょっとえっちゃん読んでもらえますか。
はい、
はい、
僭越ながら、
はい
はい、社長業の進め方より、経営には安定という視点を強く捉えると大きくする必要がない場合さえある。また個に徹すれば小さいことが良いということさえ多い。時には縮小することが成長や安定だったりもする。100人の事業体で50人を切って50人を生かして事業を存続させることが正しいジャッジだと判断せざるを得ない場合もあるのだ。幸福に生きたいという人生観を持っていれば50人を切ることは実に忍びがたい。人生の夢を社長に託して一緒に働いてきた社員を搾取することは、社長としてこれほど恥ずべきことはない。後に恨みを残すことは必要である。もしあなたが若くてこれから大出世を目指すならば、禍根を残さないようにしなくてはならない。失敗は許されないのだ。規模の大小も金も地位も幸福の前には何の価値もないことである。それでも職業柄アシュラのようになって縮小を敢行し、事業の安定を選択せざるを得ない場面を幾度となく会ってきた。
はい、ありがとうございます、
はい、
で僕がここでびっくりしたのが、読み返して、
はい、
あれなんですよね、その時には縮小することが成長や安定だったりもすると。
はい、
安定っていうのは分かるんですけれども、はい、成長もそこに入るんだっていう。
そうですね、
でそう思った時に、その自社の成長拡大っていうのをその勘違いしてる人が結構いるなって思うんですよね。で無問塾で個別相談やっててもそうなんですよね。そのなんていうんですか、うちにとってのやっぱり成長拡大っていうのは何ですかねっていう、そういうような質問をね、結構されたりもするんですよ。
はい、
で他の先生からは、お前のところは成長拡大は目指したらダメだっていうふうに言われましたとか、会社によってその成長拡大というのは違うんですよね。で そこをそのムタ理論の成長拡大っていうのをちょっと誤解されてる方も結構いて、で会長もあれだけ成長拡大成長拡大ってずっと言ってきたけれども、でも明快にその僕に対して言ってたのは、組織を大きくするなと、これ以上社員を増やしてはいけないということを言ってたんですよね。
はい、
だからその自分にとっての成長拡大だから、なんていうか、成長拡大を肥大と誤解してる人も結構いたりもね、
はい、
それは全く違うことなんですよ。 で僕がそのよく繁栄の着眼点にも書いたりとか全国経営者セミナーでも話したし実学の門でも話したんですけれども、京都のその440年の歴史を持つ老舗の平八茶屋という、料亭、
はい、
ここはだから440年の歴史があるから そこの店舗が1店舗が唯一無二なんですよ、
はい、
だから決して店舗展開はしてはいけないし、うん、だから平八茶屋のその成長拡大というのは何かといったら、その1店舗に全国からお客様をどうやって連れてくるのかと、
うん、
でそして一度来ていただいたお客様に2度3度繰り返し来ていただくためにはどうしたらいいか、はい、これが安定なんですよね、
うんうん、
それをやっていかなくてはいけないと。だからそのゴリカ協会は今組織を大きくするなっていうふうに言いましたけれども、
はい、
やはりなんていうんですかね、それが安定にもなるし、ゴリカ協会の成長拡大じゃ何って言ったら、やはり全国の経営者にもっともっと来ていただくと、
はい、
増やしていくと、
うん、
うちのお客様の数っていうのは十数万社なんですよね、はい、でもまだ300万ぐらいの、うん、約300万社ぐらいの法人というのは日本にあるわけですよ、
はい、
だからそういったまだまだうちはやるべきことがあると、
うん、
それがうちにとっての成長拡大であって、で組織をいたずらに増やしてしまうと、うちも体験したじゃないですか、コロナだなんだって。でそしたらその社員を食べさせるためにやっぱりね、そのクオリティの低いものを世にね売り上げを上げるために出したりとか、
はい、
うん、そういう風になっちゃうんですよね。それっていうのはその創業者が思い描いたこととは全く違うし、商品力っていうのはどんな商売でもね、いい商品ではないと繁盛しないと、
うん、
だそこら辺を間違えてはいけないんですよね、
うん、
創業者が命をかけて作った商品をどうやって磨いていくか、
はい、
なんかね数字の方に走りがちな2代目とかもいるけれども、うんうん、
はい、
商品力というのはこれは永遠のテーマなんですよね、
うん、
それを磨いていかなくてはいけないと。であとはその経営者のそのなんていうんですかね、あの身の丈に合った経営というテーマではありますけれども、なんていうか女性経営者でありがちなのが堅実すぎるとかね、
うん、
ほら石橋を叩いて渡る経営者っているじゃないですか、
はいはいはい、
だからそのまだ成長拡大できるあれはあるのにもかかわらず、
うん、
潜在能力、
はい、
うん、潜んでる力があるのにもかかわらず、うん、それに気づかないでいる経営者も結構いるんですよ、
うん、もったいないですね、
もったいないですよね、うん、そういう会社は成長拡大を目指すべきだと思うし、うん、で実際問題うちのお客さんでいるんですよ。9年前実学の門に来てその当時は40億だったけど9年経って今148億まで、
うん、すごい、
うん、そうだ。でもね急激な成長拡大っていうのはね、あのまた危険があるから、
はい、
ちょっとあまりにも急激すぎてこの 1,2 年で50億ぐらい伸びてるんで、
うん、
そうだから 1,2 年でそんな人は育たないしね、
うん、
だからちょっと踊り場はどっかで作った方がいいんじゃないのということは、まあ、その社長にね申し上げましたけれども、
うん、
でもすごいことだと思うんですよね。うん、だから今回のテーマ身の丈に合った経営っていうとちょっとネガティブっていうか保守的に感じられるかもしれないけれども、はい、裏のテーマは何かって言ったら自社の会社の成長拡大とは何なのかと、そこを間違えたら大変なことになるっていうのを覚えておいていただけたらなというのが今回のテーマでございました。
社長のための音声教材ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は、jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、 ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。